5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
7月22日、SEB エンターイレブンライブ来ていただいた方々、誠にありがとうございました。サックスのニーナです。
はい、先月、
そう、先月
ですね。
そうです、そうです。
なんか、あの、写真は見ました。
あ、写真、そう、写真あげました。
うん、みんな白いの着て。
そうそう、白いお衣装を着てですね。総勢11人でやってきましたよ。うん、7月22日、梅田オールウェイズ。いやー。
すごいですね、大人数。
いやー、大人数でしたね。ほいでね、すごい、すごい楽しかったよ。うん、すごかったよ。
あ、それは良かった。
いやー、たくさんの方々に集まっていただきまして、大変楽しい時を過ごさせていただきました。うん、誠にありがとうございました。
なるほど。5次元ポケットからの脱出、楽しかった気持ちを略して。
ゴージャツーツ
ーありがとうやね。
ツーツーめっちゃいい動きがしましたけども、はいはい。でその日はですね、いろいろな、なんですかね、皆さんにギミックをお願いしたりとかですね、お客様に参加していただくいろんな、イベントもご用意いたしまして、ちょっと楽しんでいただいたわけですけども、まあ来ていただいた方は分かるんですけどね、まだあの来て来れなかったという方のためにさらっとだけ、振り返りますとですね、合計12曲もやるというですね、素晴らしい、なんか、長丁場でございまして、の割にはね、
2ステージ、
一応ね、2ステージ制にしました。1ステージ目がまだ大体1時間ぐらいで、2ステージ目2時間ぐらい、うん、途中休憩を15分ほど挟んでみたいな感じでさせていただいたんですけども、いやー、豊富なラインナップいかがでしたでしょうか。
1ステージ目1時間で、 2ステージ目2時間もあったの？
あ、違う違う、1時間1時間、約1
時間。あ、1時間1時間ね。
そうそう、全部で2時間。
びっくりした、合計
4時間、
合計3時間もやったんかと思って。
やめてやめてそれはね、こっちの体力が持たない
いやいや、そうですよね、
楽しいとはいえ。そうなんですよ。
なるほど。
でもね、ほんまあっという間のお時間で、僕が考えていたよりも、はははなんだろうな、
うん、
感覚早くって、なんか、あ、これじゃちょっと時間足りないわみたいになって、ちょっと途中で MC を長めにしたりとか、その辺の時間配分もちょっとずつやりながらやったわけですけども、いや、
は
は、何よりもね、あのね、あのお客さんもそうだけどね、メンバーがね、なんかね、すごい楽しそうにしてたのは、すごいすごい僕は良かったなって思う、やつです
よ。なるほど。
うん。
はあ、はあははあ。
一応ほら、オールウェイズなので、
まあ、メンバー楽しいのがね、やっぱりいいですからね。
そうです、そうです。一応動画はありますので、もう少ししたら切り張りしてちょっと上げてみようかなと思ってるんですけどね。
はははは。もうあれですか、配信チケットはもう
売ってない。配信チケットはもうこれで。多分もうクローズしてると思いますので。
なるほど、
はい。
じゃあ、まあ、あとは切り張りでちょっとずつ上がってくるのを、
そう、1曲ずつぐらい良かったところだけちょこちょこっと、こんな雰囲気でしたよ、うんうんうんうん、みたいなところがね、分かれば。ほら、ヒロさんもおっしゃる通り、オールウェイズってさ、すごいいいカメラで撮ってくれるじゃん、うん、
そうですね。あそこはだから、コロナ禍の時ぐらいから、まあ、その辺にだいぶ力を入れて、
そう、配信
やってましたもんね。
そう、耐えうるだけのというか、画質もめちゃくちゃいいし、カメラ何台あるんだよっていうのもあるし、あとスイッチングとかもパパパッとやってくれたりとか、すごいよね、あそこ の、 岡田さん、岡田さんね、岡田さん聞いてますか？
そうそうそうそう、
オールウェイズの岡田さん、どうもありがとうございました、本当にお世話になっております。で、なんかさ、 MC
ね、だから大変ですよね、音源というか音声も調整しながら、
そうよ、
スイッチングもカメラの方もやってみたいな、
そう、
大変な忙しさですから
ね、本当に。ね、あの人何本手があるんだろうね、すごいと思うんだよね、うん、でね、まあまあちょっとだけネタバラシすると、 あるキャラクターのね、アニメのキャラクターのテーマソングをやったんですよ。
はあはあはあ、
うん、
はいはいはい。
その時にね、一応そのキャラクターは何のキャラクターでしょうかっていうですね、クイズというかね、ヒントを出して、まあ皆さんにちょっと想像してもらう、うん、何の曲かをちょっと当ててもらおうっていうちょっと企画をやったんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、あ、今ちょっとやってみましょうか。これでヒロさんが分かるかどうか。ちょっと待ってね、今ね問題文を、ね、
はいはいはい、
出してくるから、ちょっと待ってよ。
はいはいはいはい。それは有名なアニメってことよね。
あ、もう有名な、ね、有名なアニメのキャラクターですよ。
は
あ、
は
あ、
は
あ、あ、出ました出ました。あ、じゃあいきますね。じゃあ
はいはいはい、
ヒロさんちょっと考えてみてくださいね。まずはヒント1です、はい、このキャラクターの初代声優はアメリカの俳優メル・ブランクという人物です。さあ何のキャラクターでしょうか。
あ、なんか知ってる気がする。
なんか知ってる気がする。そう、なんか知ってる。あ、お客さんと同じような反応するね。なんだったかな。なるやつ。まだわからない。
なんか知ってるな。
まだわからない。
ちょっと待ってよ。アメリカの俳優さん。
そうです。
初代が、アメリカの俳優さん。
メル・ブランクという方。じゃあヒント2いくね。ヒント2。このキャラクターはウォルター・ランツ、ベン・ハーダウェイという2人の人物が共同で生み出したことで知られているキャラクターです。2人がね、このお二人がロールターランズという人とベン・ハーダウェイっていう人が二人で生み出したんですね、このキャラクターを。さあなんていうキャラクターでしょう。どうでしょう。この辺でね、分かってる人はね、何人かいましたよ、お客さんの中で。あれかもなみたいな感じで、あっていう顔をした人はね、何人かいたと思います。
俺が思ってるの合ってるかな。
あ、合ってるかどうか。あ、一回ちょっと言ってみますか。どうぞ。ではヒロさん、答えをどうぞ。
いや、アニメって言うから、
はいはい、
日本のアニメやと思ってて想像してたんで。
はいはいはいはいはい。
だメルブランクって言われて、
はいはいはい、
あれメルブランクってあれちゃうかったっけっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい、おお、あるんですね。ほうほうほう。
うさぎのやつ。
うさぎのやつ。はいはいはいはい。
うさぎ？
うさぎのやつ。
うさぎかあれは。
ほうほうほうほう。
バックスバニーかな。
バックスバニー、不正解。おっしゃ。
あ、違うんや。
いや、さすがですね。そう、まあまあ一応ね、アメリカの俳優さんが声を当ててるので、日本のアニメではないです。
はいはいはい。
うん。それはその通りでございますよ。はいはいはい、惜しいというかですね。じゃあヒント3です。このキャラクターは1940年に初登場。その後のアニメキャラクターにおけるお騒がせキャラクターの典型として確立されていきました。特定の楽器の練習中に生まれたとされる特徴な笑い声を持っています。さあこれでわかるでしょうか。あ、だいたいこの辺でみんなあーあーあーあーあーっていう感じになってきました。
ほう、
どうでしょう。
特徴的な笑い声、
10年に初登場、アニメキャラにおけるお騒がせキャラクターの典型として確立。まあその特徴的な笑い声を持ってるんですけど、まあ楽器のなんていうんですかね、楽器の音っていうんですかね、そういうのものもこうなんかこう元にしたというか、原型にした笑い声を持ったキャラクターです。さあいかがでしょうか。
あ、でもそうか、今回のメンツを考えると、
はい、はいはいはいはい、いいところに目が行きましたね今。そう、今回のメンツ
ユニバーサル系か。
お、ほうほうほうほう、 いいですね、いい観点でございます。
あ、となるとと
なるとと
なると
ドナルドドナルドが違います、
某某某テーマパークの10周年のショーに出してもらえなかった人か。
あれ、あ、じゃあちょっとヒント4いきますね。このキャラクターは、
はい、
作者であるウォルター・ランツが映画館でポップコーンの種をまき散らすキツツキに腹を立てたという実体験から着想を得て誕生したと言われているキャラクターです。
あー、正解してますね。
どうでしょう、どうでしょう。
はい、もう大丈夫です。
大丈夫ですか。
ウッディ・ウッドペッカー。
ありがとうございます、大正解でございます。はい、そう、ウッディ・ウッドペッカー。
ウッディ・ウッドペッカーって、
うん、
メル・ブランクやったんや。
あの初代の声優さんね。
へー、
らしいよ。でこの曲をね、あのやったんです。あの、まあ、皆さん知ってると思いますけど、ウッディ・ウッドペッカーね、あの、青い体に赤いトサカに、
はいはいはいはい、
ううってやつですよ、うん、ううってやつ、
はいはいはい、はい、
あの曲のテーマソングをですね、ちょっと SEB なりにアレンジしてやったんですけどね。
え、ウッディ・ウッドペッカーのテーマってどんなん？
あ、これね、あるのよ、ウッディ・ウッドペッカーテーマソングっていうのがあってね、
へ
ぇ、タダスタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタッタタタッタタタタタッタタタっていうのがあるんですよ。
なんか古き良きアメリカの映画って感じだね。
そうでしょ、そうなの。一回とかのアップルミュージックとかあの辺、契約してやらっしゃる方々は聞いてもらってもいいと思うんですけど、あの出てくる出てくる、
うんうんうん、
めっちゃ出てくるんで聞いてください、聞いてください。それをちょっとね、あのスカビートにアレンジしましてね、ちょっと早めのやつにして、演奏したんですけども、これがなかなか好評で、でさっきの、それでさっきの、あの映像の話にちょっとつながるんですけど、うん、でこの、うん、今ヒロさんがよく言ってくれたこのメル・ブランクっていう人物ですよってこのヒントを言ったわけですよ、うん、したらですね、
はいはいはい、
あのオールウェイズの岡田さんっていうのはどういう、なんでしょうね、本当に手が何本もあると思うんですけど、あのこのメル・ブランクの写真をさ、うん、バーンってさ、いきなりモニターにバーンって出してさ、
あそういうのそういうのしてくれるよね、
するのよ。でしかもさ、ちょうど僕がこう喋ってるところやったから、うんうんうん、僕が喋ってる僕の顔にそこ、その顔がバーンってかぶってきてさ、すげーってなって、そんなことまですぐできるんですかって、すごい技術やな、すごい、あのそれで逆にちょっと盛り上がったりとかしてね、本当にありがたかったです。
なるほど、へえ、メル・ブランクってでもなんか、はいはい、バックス・バニーのイメージがすごい強いな。
あ、そうなんや。でも
この辺あれ、バックス・バニーってメル・ブランクちゃうかったっけ。
いや、そこはどうだろう、俺まだ調べてないけど、でもこのクイズを、クイズっていうかさ、このヒントを考えるときに、うん、だいたいバックス・バニーはセットで出てきてたから、うん、その名前としてはね、多分あの、同じような感じの、同じような時期のカートゥーンかな、あの辺のやつで出てくるかなと思いますけどね、というようなことがございまして、なので、あ、せっかくこういう話したから、もしかしたらこの、なんだ、ウッドペッカーのテーマとかをね、切り張りで、動画とか上げてみようかなと思っております。
そうですね、
またお楽しみにしておいてください。
出してみてもらったら、
そうなんですよ。
そうかそうか。
でね、すごく盛り上がりまして、皆様には大変お世話になりまして、うん、まだ第2回もやりたいよねっていう話でちょっと止まってるんですけども、また、何その辺の、日程とか決まりましたら、第2弾など決まりましたら、お伝えをいたしますので、ぜひお楽しみにしておいてくださいませ。よろしくお願いします。
そうですね、なかなか立て込みが多いから、こう気軽にパッと、じゃあ来月みたいなわけにもいかんわしね。
そうなんですよ、まあ、人数も多いしね、まあ、ただ、あの次回やるときは、うん、あの同じ曲やりますんで新曲はないと思いますんでねあのその辺だけは、
なるほど、
はい、あ、この曲かって言ってね、楽しみにしてきてくださいねあの1回目来た方々はね、はい、もう次の曲
なるほど、大変、ね、そのうち呼んでください。
ああ、そうですね、 3人目のトランペッターとして、エンタ12になるかもしれませんけどね、ちょっと頑張ってみましょうかね。はい、ヒロさんが、出演するのも皆様楽しみにしておいてください。で、ぜひぜひ。そうそう、でさっきちょっと話してたんですけど、このライブの時に私一つ、うん、ニューアイテムをですね、実は一個、皆さんの前に披露したんですけど、それがヒロさんが、ね、うん、ずっと、何でしたっけ、モニターをしているあのワイヤレスマイク、
あ、はいはいはいはい、
管楽器のワイヤレスマイク、あの X バイブってやつですよ、
はい、
これを導入いたしまして、
はい、X バイブ U7、
U7 ね、トランペットあと、はい、サックス専用のね、はい、やつをこう導入いたしまして、初めてだから僕も買って初めてここで、うん、使ってみたっていう形なんですけど、
あ、そうなんや、買い、うん、買い立てというか、
買い立てほやほや、電源もほぼほぼ入れたてほやほやみたいな感じですよ。何回かまた試したけどね、実現場では初めてやったんですけど、いや良かったですよ、これもなんか取り回しいいし、で何がいいってね、さっきもちょっとヒロさんと先ほどちょっと話したんですけど、クリップがね秀逸ですね、
うん、
こうマイクを取り
付ける楽器のベルに
ベルのところ
につける部分ね、はい、そうそう、はいはいはい、
面積はそんなに広くないので、なんかちょっとこう、うん、なんていうの、ずれたりとかちょっと動いたらポロッとずれたりとか、うん、落ちたりすんのかなと思って、最初すごいちょっと不安だったんですけど、もう全然、何このシンデレラフィット感みたいな、こう
さ、いや、そうなんですよ、U7 のクリップってなんかあんまり信頼できそうにない大きさなんですよ、すごいちっちゃくて、
見た目がね、
でそのうん、で挟む力もなんか別にそこまで強くない感じなんですよ。
そう
やけど全然問題なく楽器につくのよね。
ね、本当にね、サックスのそのなんていうんかな、このカーブ、ベルのところのね、カーブの形状に、うん、多分これ計算して合わせてあるんだろうなと思うんですけど、ペダッとはまって、
うん、
がっつりホールドっていう感じで、俺結構振り回すでしょ楽器を、振り回すタイプの人間なんですよ、うん、楽器には悪いかどうか分からないですけど、うん、でも全然不安感なしで、
そうですね、
本体自体もすごく軽いので、うん、つけてる感がね、うん、本当にちょっとなさすぎて、一回僕失敗してるんですけど、1曲目バリトンやったんですよ、で2曲目でテナーに持ち替えるんだったんですけど、あまりにも違和感なさすぎて、テナーに持ち替えた時、このなんていうの、マイクを付け替えるの忘れてました。途中で気づいて、あーってなって、吹いてないところでそそくさとバリトンからこう付け替えたんですけど、そのぐらい、つけてる感がね、あんまないです。
なるほど。いや、多分ね、サックスの方が、トランペットよりもつけやすいと思うんですよ。
つけやすい。
そう、なんでかっていうと、その、この U7 っていう製品の、マイク本体側、楽器につけるマイク側が、側ね、サックスの場合は縦につくんですよ。
はいはい、縦につきますね。
だからそのう余計動きにくいというか、
あ、重力に対してずれにくい、そうだね、
そうそう、はいはいはい、角度をとしてつくんですね。でトランペットの場合って横に向くので、
ああ、ベルのその形状がね、
そうそう、楽器のベルがそのお客さんの方を向いてる、
そうですね、そうですね、
っていう、使用上横向きにクリップすることになるんですよ。
はいはいはい、そうですね。
でサックスの場合は、ベルがまあ、ほぼ上に向いてるじゃないですか。
そうですね、上向きになってます。
だから、そのベルの縁にこう横向き、縦向きかにカチッとはまるので、
はいはい、
その重さの感じやすさとかの観点から言ってもサックスの方が 重さも感じにくいし、マイクもずれにくい、
なるほど、
ようになってると思うんですよ。だからトランペットになるとやっぱり自分から離れた場所に横向きにつくので、
そうですね、
あのまあサックスよりはずれやすい、
まあその重力の関係、あと遠心力とかね、
そうそうそう、
うん、そうそうそう、うん、それはあるかもしれない
ですね。まあでもそれにしても、それにしてもトランペットでもそんなに違和感がないので、
はいはいはい、
うん、で僕たちってその、ワイヤレスマイクなりマイクを楽器に直接つけるときって、その U7 以外あと、まあ、クリップマイクって呼ばれるものをつけるじゃないですか。
そうですね、
まあ、それもベルに挟むんですけど、多分ね、うん、そのつけるクリップマイクとこの U7 ってそもそも重さ一緒ぐらいなんですよ。
あー、なるほど。
うん、その、受信機ちゃうわ、送信機がついてる状態と、まあ、何もついてない、単なるクリップマイクが多分ね重さ一緒ぐらいなんちゃうかなっていう感じがするのよね。だからまあ全然違和感、うん、なく使えるので。
そうですよ、
もうだから僕もだいぶ長いこと使ってますけど、
はいはい、
そんなに今のところ、ここがちょっとなとかいうのはないかな。だからちょっと大きめの仕事になるとやっぱどうしても手話のワイヤレス持ってってしまいますけど、
はいはいはい、
まあでも持ってかなくてもいけるかなみたいな気はしてます。
あの 音質っていうのかな、うん、音質のことに関しては、うん、まだ僕もあの経験が浅いので、これが、うん、こうしたらいいよとかこの辺が、不安だよっていうのはまだちょっとないんですけど、何分ちょっと当日でバタバタしすぎてて俺があんまり音出せてないっていうのがあるんで他のそのそのヒントとかね、さっきやったあのヒントとかをずっと考えてたから、あのなかなかちょっと音は出せないんですけど、ただあの、うんうん、PA さんに聞いたらもう全然取り回しすごく良かったってすごい言ってましたね。ほらトランスミッターがさ、トランスミッター違う、レシーバーの方がさ、だって足元にポチョンってくるからさ、その、うん、今までやったら大きな、ね、あのレシーバーをどっか、ステージ脇に置いて電源を引っ張って、電源入れて、うん、周波数合わせてやーんってなってたのが、だってあの、うん、キャノンにプスって刺すだけだぜみたいな、それでピッと電源入れたら、ね、青いこうさ、あの青い LED がポッてついてさ、うん、ちょっとかっこいいぜみたいなさ、
つながってます
ね、つながってますぜってあの感じね、めっちゃ面白い。
レシーバーは足元に転がしたんですか。
さあ足元転がしました。モニタースピーカーの横っちょに、まあ、踏まないようにね、モニタースピーカーの横にちょんと、はいはいはい、あの血栓だけね、いつも通り出してもらって、
なるほど、
っていう風にしましたけど、ね、
そうだから、そうしてあげると距離とかも関係なくなるので、
そうなのよ、ちょっとだけね、うん、距離が不安じゃん、あのステージ脇に置いとくとね、
ね、まあ一応大丈夫やとは書いてあって、うん、その説明書を見ると そのレシーバーを PA 宅に直座ししろって書いてあるんですよね。
ああ、そうですね。はいはいはい。
うん。そうなるとちょっと不安が増えるので。
なんとなくね。
そう、僕も足元に転がすんですけど、基本的には。そうですね。だからその辺だけかな、うん。
なんかすごい、うん、すごい、なんかすっきり、まあ、あの足元すっきり。手元もすっきりみたいな開放感はすごいあってよかったなって思います、
うん、
で今回は
そうです、ね、まあ、結構
当日ね、もともと使ってたオーディオテクニカの、ワイヤレスも持ってたんですよ僕、他のメンバーに、ね、うん、他のメンバーに使ってもらうために持っててたんですけど、
うん、
やっぱりそれと、まあ、だからなんていうの、現実問題その目の前で比べちゃったもんだから、うん、セッ ティングの仕方がもう超簡単 X バイブ。
まあまあ確かに。
そうなのよ、すげえなこれと思って
ね。えだから本当にワイヤレス使ったことない人でも何も考えずに使えるというか、
本当すごいよ。あこれいいわと思って、
うん、
うん、そうそう、だから
やっぱね、うん、結構売れてるっぽいですよ、
ね、いやだいたいだってもうみんなこれ言ってたもん。今度ワイヤレスちょっと買おうと思うんだよって話をしたらさ、ああ X5 ですか、うん、みたいなこと言うからみんな、ああやっぱ結構知れ渡ってんねんなと思って。
ねえ、まああの値段が値段やし、
うんうんうん、
そのちょっと買ってみようぐらいで済む値段じゃないですか。
そうそうね、そうなのよ。
うん、
3万円ちょっとぐらい。
そうですね、3万、まあ税込み33,000円とか、
そうそうそうそう、そのぐらい、そのぐらい
ぐらいかな。だからまあネットで買うのが多分一番安い。
そう、あのね、買う時に俺も実店舗ちょっと探してみたんだけど、なかなか見つからなくて、
うん、
じゃあまあネットで買っちゃおうかなと思って、でもうネットで買っちゃいました。
ギター用の、
はいはい、
そのクリップ部分が違うやつ、
はいはい、
U9 だったか、
うん、
U なんとかだったかみたいな、
うん、
ものは一緒やけどそのクリップだけ違うので、バイオリン用とギター用が出てるんですけど、
うん、
そのギター用はね確か、神戸にある、
うん、
リードマンっていう
有名ですね、
ギター屋さんにたまに在庫してるみたいな話はありましたね。あとは、バイオリン用は国際楽器、
ああ国際楽器震災場所ね、
うん、に、たまに置いてるみたいな話は、そのパールの人から、
うん、
この前たまたま紹介してほしいって言われて、
うんうん、
その件で喋って、どっか実店舗置いてるとこありますかみたいな話をしてたら、
はいはいはい、
そんな話をしてましたね。
おなるほど。
だ管楽器用は置いてるとこないんちゃうかな。どうやろ、ミキ楽器とか行ったらあんのかな。
ね、ミキもウィンドブロスか行ったんだけど、
はいはいはい、
聞いてみたんだけど、うん、ああやっぱそういうのはちょっと扱ってないんですって言われて、ああそうですか、
ああそうか、
まあじゃあしょうがないかと思って。
だからやっぱ昔ミキ楽器がその心斎橋筋商店街に、
うん、
でかい店舗ありましたね、地下2階から
5階
ぐらいまである、
あね、もう
自社ビルの時、あの時はその1階とかにその何マイクとか機材関係も扱ってたから、
ありました、はいはいはい、
だからそういうところ、そういう感じやったら扱ってるんでしょうけど、
だと思うけどね。そうね、
うん、多分最近はもう楽器だけみたいな感じに、楽器ごとに店が分かれてしまって、
そうですね、そうですね、
そう楽器だけになってるので、余計そういう小物は扱ってなかったりするかもしれないですね。
そうね。でもね、ネットでまあ買いましたけど、買ってみてよかったよ、うん、これは。だからまた次ライブあるときはちょっと引っ張り出して、へへんとか思いながら、これでやってみようかなと思っております。
どこで買ったの？サウンドハウスですか？
あれ？これどこやったかな？サウンドハウスではなかったと思う。なんかもう、
そうなんや、
もうちょっと違ったと思うな。なんか別だったと思います。覚えてないですけ ど,
なるほど
覚えてないですけど、
そうかそうか、
ちょっとだけ安めだったような気がします。
そうそう、ああまあでもだからまあ3万円前後ぐらいのイメージですもんね。
そうです、そうです、
そう
です、
そうかそうか。だから僕もこの前たまたまその X5、 まあ日本ではパールさんが輸入代理店をやってはるので、はいはいはい、たまたま中国の楽器のニコ、
ニコね
っていう楽器、
はいはい、弦楽器ね、
ありませんか。であれをやってる方に知り合いがいて、プロでやってはる方なんですけど、知り合いがいて、で僕がこのモニターをし始めた頃に Facebook かなんかにそのモニターをすることになりましたみたいなので、こんなやつですみたいなレビューを上げてたやつにも反応してくれてたんですけど、 そう、それにも反応してくれてたんですけど、先月か先々月かに実際現場でたまたま一緒になることがあって、
うんうん、
で、その時になんかどっか別のワイヤレスマイクを使ってはったんですよ、
うん、ああはいはい、 X5 じゃないやつをね、
うん、そうそうそう、で、でそのワイヤレスの話になって X5 にしたいんですよねみたいな話になって、ほうほう、改めて先週か先々週かに連絡が来て、
うん、
管楽器用、バイオリン用、ギター用ってあるけど、そのもちろん2個用っていうのはもちろん存在しないので、
まあまあそうだね、
そうだからつくかどうか、つけれるかどうか、
どれが合うのかと、うんうんうん、
そう、まあ買ってしまってもいいんやけど、まあ、管楽器用は多分無理やと、そのクリップじゃ無理やから、
まあそうだね、形状を見る
から
ね、
バイオリン用か、
うんうん、
ギター用か、
うん、
やったらいけそうな気はするけど、まあ実際音は出せないとしてもつけてみたいと、
そうだね、はいはいはいはい、
っていう話で、どっかないですかねみたいな話で、僕もその担当のパールの方に連絡入れて、どっかないですかみたいな話をしてたら、まあさっき言ってた神戸のリードマンとか、
うんうん、
国際楽器とか、
うん、
にあると思いますみたいなんで、まあ一回ちょっと実店舗に連絡して見てもらえたらみたいな話やって、
はいはい、
でその方は8月の頭1日かなんかに、試してみることになりましたみたいな連絡が来てましたけど、
ほうほうほうほうほうほ
う、うん、
いいじゃないですか、なんかどんどんどんどん人口が増えてますね、
そう
そ
う、うん、
で、いいもん、
行けそうやったら、行けそうやったら二個業界に広げときます、
ね、ああいいですね、そうなるとまた新たな市場が改革されるわけですよ、う
ん、そう、なんかあの二個業界って、まあ、クラシック的な部分があるから、
まあそんなイメージあるよね、
電子機器的になやつにはすごい疎いんですって、みんな、
まあそうでしょうな、なかなかアプローチしにくいもんね、うん、その演奏者の人もね、
そうそうそう、うん、うん、なんか誰も知らんから多分一気に広がると思います、
いいですね、いいですね、
そうそう、
そういう風にしてどんどん広まっていけば、
まあ、あの値段で、うん、あの値段でできるのであればいいんじゃなかろうかとは思いますけども、
はい、これを聞いている管楽器奏者の方、もしくは二個奏者の方、その他諸々の方々、
うん、
ぜひちょっと一度ワイヤレスなど、あのステージでね、結構暴れ回る系の人はあのそういう方がいれば、
うん、
ぜひお試し、くださいませませ、もしお試しをする場合には、
そうでもあの、
うん、
まあ言うてくれたらいろいろ情報は流せると
思いますし、情報は流せますので、僕も一応持ってますので、うん、こんな感じやよっていうのは言えるし、なんやったら近くにいるんやったら持っていきますんで、うん、これコンパクトなのよ、ほいでまたこの、なんていうの？ケース自体も。
はいはい、ケースついてるからね、持ち運び用の。
なんていうの？あの、セカンドバッグのちょっとちっちゃいみたいな感じのやつ。
うん。
だからさ、このままピッて持っていけるからさ。
楽器ケースに入れるにはちょっと大きいねよな、管楽器的には。
そうね、まあ、楽器ケースに入れようと思ったらあれやけどね。普通に。
そう、ギターとかやったら、うん、ギターケースの前のポケットとかに入るぐらいなんですよ、ね、全然、
はいはいはいはい、
うん、管楽器的にはね、ちょっとケースには入らんかっていうぐらい、
まあ、ケース、うん、そうね、あの四角い、だからサックスで言うと四角い、うん、あのもともとついているケース、
はいはいはいはい、
楽器についてくるケース、
うん、
あれやったら多分入ると思います、うん、でフライトケースとか使ってるとちょっとだけ入らないと思うので、まあ、別で、例えば楽譜を入れてる、
ね、
なんていうの、バッグを持っていってる人とか、うん、そういうのに入れていけると思います。うんうん、ださっきも言ったみたいな、そら、あの、どでかいレシーバーとかがあるわけではなくなるので、本当にちょろっと、
そうそうそう、
ちょろっとスペースあったら、ペッと持っていける感じ、うん。で、意外とね、このね、質感がいいのよ、ケースの。ケースの質感いいからさ、
あ、ケースね、
うん。ちょっとずっと触っていたい感じ。
ケースしっかりしてる。
そう、すごくしっかりしてます。
うん、でそうで、なんかあのワイヤレスってさ、知らん人からすると、まあ、それこそニーナさんみたいにこう演奏中にすごい動くとかいう人が使うようなイメージを持ってる人が多いと思うんですけど、
はいはい、
別にね、動かない人が使ってもね、
ああそうよ、全然いいよ、
あの いいんですよ。やっぱマイク、はい、普通のマイクやとそのマイクの場所を気にしながら演奏するので、
そうですね、
それをこう考えなくて済むっていうだけで、そう、フリーになるのは結構、うん、
いいよ。あの譜面台とマイクスタンドの位置を調整しなくてもよくなるから、あの煩わしくない感じがありますよ、うん、でマイクスタンドがあることで自分の姿が前からあんまり見えにくいっていうのもなくなるし、
うん、
すごいいいですよ、そういう意味では。
そうなんですよ。だからその辺に関してはだから便利な機材ではあるので、
はい、ぜひ皆様お試ししてみてくださいませ、うん、X5、
そうですね、まあ、だからあとはもうもっと実店舗でいっぱい扱ってくれたらいいんですけど
ね、こううまいことこうピッとつける、僕の楽器でもつけれますよとか、その、うん、公式が言ってる、楽器以外にもこのアダプターはこの楽器にもつけれますよとかね、分かるといいよね、うん、一回試してみたいもんね。
そうなんですよ、X5 のホームページ自体にも取り扱い店舗みたいなのが書いてないので。
ああ、そうかそうか、実店舗でね。
そうそうそう、だから買いときゃいいのになとは思いながら、う
ん、なんやったらあのヒロさんに言ったらトランペット用、うん、あ俺も一緒か、だから結局一緒か、なのであのサックスとか、
そうサックストランペットは一緒ですね、
はい、
う
ん、だからちょっと声かけてもらったら、はいって持って行ってどうっつってつけれますからね、
う
ん、ぜひ声
かけてください。そうですね、だからあとはそれこそこの前ニーナさんがやったライブやとバイオリンの翔くんも使ってるよね。
そうです、翔くんも使っておりました、うん、
バイオリン用を使っているので、
はい、そういう意味ではバイオリンの方もちょっと気になってんだけどなと思ったら翔くんに連絡を取ってください。いやいいけど、俺らに連絡取ってから翔くんに取ってもらった取りつなぐこともできますんで、ぜひ。
まあまあもちろんもちろん、そうなんですよ、だからまあそのあたりは本当によくできた機材ではあるので、
はい、お気軽に皆様よろしくお願いします、
はい、使ってみてはいかがかなというところでございます。まあそんなわけでライブレポートと、機材レビューみたいな感じでございましたけどね、今回はこの辺で終わっていこうかと思っております、番組に対するメッセージは番組公式の SNSX、Instagram、Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして、番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません、番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com、 ご自立メール @gmail.com でございます、そんなわけで、皆様からのメッセージをお待ちしながら今回もこの辺りで終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
SEB エンターイレブン来ていただいてありがとうございました。またやりますんでね、お楽しみに。